こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は漫画家の吉川圭人と現役美容部員のビエパンダが、長年同じやり方でメイクを続けてきた人の違和感を起点に、基本の見直し方を漫画形式で解説する美容実用書です。タイトルが示す通り、なんとなく変だが何を直せばいいかわからないという状態に寄り添いながら、眉、アイメイク、ベースメイク、チーク、ハイライト、リップ、スキンケア、肌悩み、ツールの使い方までを幅広く扱います。専門知識を一方的に並べるのではなく、著者自身が顔面迷子の立場から学び直す流れになっているため、読む側も自分のメイク習慣を点検しやすい構成です。特にメイク初心者というより、自己流で続けてきた結果として、更新の必要性を感じている読者に向いた内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、平行眉の見直しから始める顔の印象を変える眉メイクの再設計。本書でまず重要なのは、眉を単独のパーツではなく顔全体の印象を左右する起点として捉え直している点です。長年の自己流メイクでは、昔の流行を引きずった平行眉や輪郭に合わない描き方が固定化しやすく、それがなんとなく古い思いまたは不自然といった違和感につながります。本書は眉の形を細かく整えること自体より、顔立ちや骨格、年齢感に合わせてどこを足しどこを抜くかを考える視点を重視します。これにより単なる技術講座ではなく、似合う形を再発見する実践的な見直しになります。また、眉は修正の効果が比較的見えやすいため、メイク全体を変える前に取り組みやすいテーマでもあります。自分の眉を更新できると、アイメイクやベースメイクの方向性も定まりやすくなり、顔全体のバランスを見直す入り口として機能します。次に、奥二重や一重でも成立するアイメイクを見え方から考え直す発想、アイメイクの章では、誰にでも同じ塗り方を当てはめるのではなく、まぶたの形によって発色や見え方が変わることを前提に組み立てている点が特徴です。特に奥二重や一重では、アイシャドウを重ねても見えにくい、ラインが埋もれる、といった悩みが起きやすく、教科書的なやり方がそのまま通用しません。本書はそうした前提の違いを無視せず、見える範囲にどう色を置くか、どこに立体感を作るかを考える方向へ読者を導きます。重要なのは、流行のグラデーションをなぞることではなく、自分のまぶたで成立する方法を探すことです。この考え方は、仕上がりの失敗を個人の技量不足として捉えるのではなく、構造の違いとして理解し直す助けになります。結果として、アイメイクが苦手な人でも、色を増やすより配置を調整することで見栄えが変わるという実感を得やすい構成です。さらに、ファンデが落ちる悩みを整理するベースメイクは量より設計で決まる。ベースメイクのテーマでは、肌を厚く覆って隠す発想より崩れにくさと見た目の自然さを両立させる考え方が軸になっています。午後になるとファンデーションが落ちる、浮く、よれるといった悩みは、単に商品が合っていないだけではなく、塗る量を使う道具、肌状態、下地との組み合わせが絡みます。本書はその関係を分解して見せることで、なんとなく合わないを感覚論で終わらせません。特にアイテム選びに迷う読者に対しては、肌質や仕上がりイメージに応じて考えるべきポイントを示し、漫然と人気商品を買い足す行動を抑える実用性があります。ベースは顔全体の土台なので、ここが整うと眉や目元の完成度も引き立ちます。つまりベースメイクは隠す工程ではなく、その後のメイクの見え方を安定させる設計工程として扱われています。そしてチーク、ハイライト、リップを足し算ではなく、顔の重心調整として使う。本科の中で地味に重要なのが、チーク、ハイライト、リップを単なる色足しではなく、顔の印象を整える配置の問題として扱っている点です。これらのパーツは入れ方次第で血色感、立体感、視線の集まり方が大きく変わりますが、自己流だと習慣的に同じ位置へ置いてしまい、顔立ちに合わない仕上がりになりがちです。本書では、どのパーツを主張させ、どこを軽く見せるかという重心の調整が重視されるため、派手さよりも全体の調和が得られます。特に年齢を重ねると、若い頃に似合っていたサイドや位置がしっくりこなくなることがあり、昔のやり方を続けるほど違和感が出やすくなります。この章はその違和感を感覚的な迷いではなく、配置の見直しで解決できる問題として整理している点に価値があります。最後に、スキンケアとツールの基本を立て直し、毎日のメイクを支える土台を整える。本書が実用書として強いのは、メイクそのものだけでなく、洗顔やスキンケア、ツールの扱いまで含めて土台から見直していることです。メイクの仕上がりは技術だけでなく、肌の状態や道具の選び方に左右されます。例えば、肌が整っていないとベースメイクは定着しにくく、ブラシやスポンジの使い方が曖昧だと仕上がりにムラが出ます。 本書はこうした前提を軽視せず、面倒だから省く領域こそ見直す価値があると示します。これは美容情報が個別テクニックに偏りがちな中で、日常の再現性に焦点を当てている点でも重要です。特別なイベント向けの技ではなく、毎朝の手順を安定させるための知識として読めるため、読後に実際の行動へ移しやすい構成になっています。結論として、この本はメイク初心者よりも、自己流で長く続けてきた結果として、今のやり方に違和感を持っている人に特に向いています。30代以降で、昔覚えたメイクをそのまま使っている人、眉やアイメイクがしっくりこない人、ベースメイクの崩れ方に悩む人には具体的な見直しの起点を与えてくれます。特徴は、現役美容部員の知見を漫画という非常に入りやすい形式で整理していることです。写真中心の解説書よりも心理的なハードルが低く、それでいて理屈の部分は実務的です。また、個別の流行を追う本ではなく、眉、目元、肌、道具という基本単位を再設計する本なので、読後に自分の手持ちコスメや習慣へすぐ反映しやすい点も強みです。同種の美容本の中でも、説教臭さが少なく、更新の必要性だけを柔らかく具体化しているところが差別化されています。ご支援いただける場合は、吉川圭、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。